恵み深い天皇お父様、2016年を許していただいて、私たちは今日ここで心いっぱい神様に賛美を捧げ、また祈りを捧げ、心を鎮め御前におります。そして今から聖書の言葉を2016年の始まりの日曜日の言葉として共に開くことができてありがとうございます。主よ、どうかここに集われたすべての方々を誰よりもご存知の神様が豊かにねぎらい、新しい一年を歩むにふさわしい力で満たしてくださり、健康を祝福し、ご家庭を祝福してください。心に願っているそれぞれの願いを引き上げて、それを清めて、そして神様がその道筋を整理してくださって、そしてあなたの栄光がそれぞれを通して現れるように、冬から春、夏、秋、そして再び迎える冬に向けて、お一人一人を美に入り、才に入り、また大きくも力強く導いてくださるようにお願いします。レイ君がすくすくと成長していることも感謝します。近藤先生がだいぶ回復して、今リハビリということでしょうか、このままスムーズに回復しますように、奇跡的に、半身不随が癒されるようによろしくお願いします。ご家族を支えてください。今日ここで一緒に礼拝することのできない多くの方々、日本全国に散っている方々も慈しんでください。インターネットで一緒に礼拝している方々にも同じ恵みが届きますように、これからのひとときをお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は3日ですが、どのようなお正月を過ごしていますか。のんびり過ごしているという方はどれぐらいですか。はい、たくさん食べていますという方はどれぐらいですか。まあですね、私は多分初めてのことをしました。それは何かと言いますと、子供が来て、その子供が来ているもんですから、何かこのやっぱり宿題があって、何かお習字の宿題があって、私がどれほど字が下手かは皆さんよく知ってると思うんですが、じっと見てたら私よりどう見てもうまいんですよ。こういうわけいかないじゃないかな、小学2年生なんだしと思って、その見本とお絵描き帳をちょっと借りて、空いてるスペースに私が真似して描いたんですね。そして字をうまくするコツは何だって聞いたら、あの孫と呼ばれる方が優しく教えてくださった。字は角度と返しだよって。そうか、角度と返しかと。気をつけながら何回も何回も山だとか海だとか、いろんな習字をしたのは初めてなんですけども、皆さんはどのようなお正月を過ごしたでしょうか。今日の2回目のお話は、旧約聖書のモーセの人生の節目というか終わりというか、私たちの人生の折々に節目は神が決めるんですね。現れてくださるのは神様なんです。ですからモーセという人はエジプト脱出で、この礼拝堂のステンドグラスにもありますけど、海が分かれて映画にもなって、モーセの10回は有名ですが、120年の人生だから長生きです。40年、そして40年、最後の40年で区切られるんです。これは新約聖書の、使徒の働きというところの7章が解説しているんです。すごい分かりやすい。40年の折り返しは誰が決めたんですか。さらに40年で新しいステージは誰が仕切ってるんですか。自分の人生だもの自分で仕切ってるって、それ違うよって。行事は私たちじゃない、オーナーは私たちじゃない。与えられた命を、私たちはハンドリングを許されているけども、本当に節目節目を仕切っているのは神様ですということで、節目を仕切られる神様はそこは突き落とすんじゃないんです。節目に来たらまた次の未来を見せるんです。次の未来を見せたらまた次の未来を見せる。そんなこと言ったって死ぬじゃないかって。いや、死ぬ時も自分が命果てた後の未来を見せるんです。ですから今日のタイトルのアウトラインを最初にご紹介しましょう。さあ、今日のタイトル一緒に読んでみますか。モーセは旅路の果てに2つのことを体験して命を終えたんです。じゃあ1番目、はい、 神が人生を仕切る。人生を仕切るのは私たちじゃない。私たちの人生のオーナーである神が、ここは節目だと決めるんです。節目に来たら新たな山頂から次の目的地を示すんです。それが2番目、ご一緒に読みましょう、はい。神が未来を用意する。自分で身支度して用意して間に合わなかったって、アクセクする必要はない。アクセクしますけど。しかし、年末に話したように委ねていい。私たちは神じゃないんです。どうにもならないことだらけです。それでいいんです。それが普通です。それが人生です。だから信仰が生まれるんです。だから天高く神がおられます。その神こそが、まさかこんな未来になってこんな一年になるとは思いもしなかったという段取りで、鮮やかに私たちに未来を見せてくださるんです。皆さんの車にナビがついていたらどういうナビか知りません。私は元日にエンジンかけたら、元日の一言の挨拶はこうでした。今日は元旦です、今日は初夢の日ですと言ったんですね。そっか、夢を見る日だと思ったんですけども、皆さんは何を見ますか？神様は一年の終わりを決めて新年の始まりに未来を見せるんです。見せるだけじゃなく、実際にそこをたどらせるんです。ここに希望があります。自分に力があるとかないとか、自分の計算で収まるとか収まらないとか、大したことないです。もう全然大したことない。私たちが信じるのは自分ではないんです。私たちを力強く手を引かれる神様なんです。さあ、それでは今日の聖書の箇所の最初の節をご一緒に。申命記はモーセの人生の終わり。もう少し解説すると、旧約聖書は4つに分かれていて、最初は5つの書物で人生の土台、家の土台みたいな。新約聖書は4つの福音書で新約聖書の土台です。旧約聖書の土台は5つ、モーセの5書と言います。その一番最後、最後の最後が34章なんですね。モーセはここで120年のまあ激動の、誰の大河ドラマよりも大河ドラマの人生を終えるんです。だから映画にもなったのはもっともなことです。じゃあご一緒に34章の1節を読みましょう、はい。モーセはモアブの草原からネボ山エロ湖に向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。はい、ここまでにします。皆さん、モーセは40年旅をして、はるばる旅をして、はるかな旅をして、ピスガっていうね、あの峰なんですよ。まあそこにネボ山っていうのがある。私ネボ山登ったこともあるし、この間皆さんと一緒に1年前行った時はあれがネボ山だってガイドさんで、そちらから見たこともあります。あの頂に立って、これがあなたが夢見てきた父と蜜の流れる約束の地だって、途中でそんなのあるかって信じなかった人もいるんです。モーセだって行ったことないものを私は信じないってやめちゃった人もいるんです。モーセはやめなかった。どんなに苦しい時も、どんなに辛い時も、皆さん、人が輝くのは夢見る人だからです。もう現実が全てだったら現実が神ですかって、現実が神じゃないんです。現実に道を開かれる、川を設けられる神様が未来に私たちを連れ出すんです。モーセはピスガの峰々の頂からネボ山から、あそこがあなたが目指してきて神様が用意された土地だというところを見たんです。全地方を見たんです。今は節目です。2015年はもうフィルムは巻き戻せない。10月にああしとけばよかった、4月の決断は誤ったって言ってもしょうがない。しょうがないことは考えないんです。これはこの間お話ししました。どうにかなることだけ考えて、それが人生です、ね、私たちは。モーセはここまでずっと導かれて、ここに来るまで40年の旅をしたのか。皆さん、ちょっと解説しますよ。モーセほどの人生だもの分かりやすいわ、いや私たちもそうです。そこまで偉大でもなくても、モーセの人生は誰が仕切って節目を決めてここまで120年導いたんですかって。だから解説しますよ。モーセが生まれた時は悪い時代だった。だ私たちは時代が悪いと言わなくていいんです。自分の生い立ちが悪いと言わなくていいんです。自分の家庭が悪いと言わなくていい。人のせいにしなくていいんです。モーセは殺される時代に生まれた。赤ちゃん普通可愛いもんですよ。なんでこんな可愛い男の赤ちゃん殺すんだって、ユダヤ人だから。エジプトでユダヤ人はだんだんだんだん虐げられ始め、昔移民したんですけど、時が流れめくるめく流れ、そして逆風で男の赤ちゃんは、女の子はいいけど生かしていいけど、男の子は皆殺しだってね。その時おぎゃーって生まれた。川に流されたんです。いや、親から離されて なんと不遇な運命でしょうか。運命は私たちを支配しない。運命の中に神様が働いていることを私たちは見抜くんです。で、モーセは拾われた。たまたま拾った女性は王家の人でした。なんで王家で、王女から王子として、王子の教育って普通の法律の学校みたいじゃない。人の上に立って人心を掌握する、天下国家を治める人の特別の教育を受けるんです。なんでそんな教育を外国人のユダヤ人なのに受けたのって、エジプト人の男の子として、しかも王子として、これ普通じゃない教育を受けたんです。だから自分の意思じゃないんです、自分の決定じゃない。そこに静かに力強く激しく神様が鼓動のように働いていた。これが40年です。で、40年経ってバレたんです。これはエジプト人じゃないって、川に流された捨てられた子供だって。それで全部真っ白くなるようにモーセは逃げたんです。どこに逃げたか、どっかの町じゃなかったんです。ミディアンっていう、アラノってあんまり日本にはない、雨が降らない一年の半分以上、本当に過酷な自然の中で自分を鍛えたんです。鍛えただけじゃなく、アラノをさまよう、結果的に結論言えば訓練を受けた。やがて40年アラノを人民を引き連れて旅をする、大スペクタクルの映画にもなるんですから。で、その前段階の準備段階のように、自分では知らなかったけど、アラノで羊飼いとなり結婚をし、40年人生の3分の1は日の目を見ない生活を過ごしたんです。しかしその日の目の見ない生活が最後の40年で全部つながった。彼はやがて神に呼び出された。私たちもある時関心がなかったのに教会に呼び出された、聖書に呼び出されて出会った、考えもしなかった神に出会った。モーセは天と通じたんです。コンセントをつなげて電流が流れるように。それからモーセはがぜん走り出したんです。エジプトの王と対峙して、そして虐げられているユダヤ人を引き連れて、なんでそんな使命が、なんでそんな人生になった、だから神様なんです。で、最後の40年本当に苦しかった。世界最強のエジプト軍隊に追われながら丸腰のユダヤ人を引き連れて、内側からはああだこうだ、モーセなんか殺してしまえとかなんだかんだ言われながら、サンドイッチのように圧迫されながら、しかしモーセは見事に40年の旅を、そして今日が最後なんです。神様、何のためここに来たんですか。40年第1ステージ、40年第2幕終わり、そして人生の最後の40年の終着点、旅路の終わりはここだったんですかって。皆さん、人生を大きく仕切ったのはですから神様です。これを適用すると、なんだか私のつまらない人生、毎日偶然で適当みたいな、あの積み重ねみたいに見えるけど違うです。聖書のフィルターをかけてみると、あなたの人生は仕切られてますよ。え、どなたに、って神様があなたの人生を仕切ってますよ、って神様があなたに折り目節目をつけてますよ、って今年の折り返しも大、襟を正すっていうのは大事ですよ。で、神様の前での自分の立ち位置を確認するって、そうじゃないと毎日朝から晩まで次々電話が入って、連絡事項が入って、仕事が入って、なんだか昨日の今日の明日のズルズルっといっちゃうんです。そんなことはさせない。大事な人生、神様が語ることを襟を正し、まあ餅を食べて寝ててもいいんですけれども、家でお習字帳やってても悪くないんだけれども、教会に来て、そして神様の御前で、ああ私の人生は仕切られている、神が私の人生を仕切っている、私は今人生のこの辺りかなって確かめる、すっごく大事です。じゃあ私たちは震災からちょうど5年目を迎えました。間もなく5年、私たちはモーセほどの人物でも人生でもないけども、この5年は50年分だったという人きっといると思いますよ。私時々イメージするんです。船が沈没して、なんでだか分かんないけど、いろんな瓦礫が流れていて、大きな板があって、捕まった人が5、60人、5、60人も乗れる板があるって、もうとにかく圧迫してわけわかんないけど、一人なら沈んでしまった、乗っちゃったんです。それにそこに別の板がズドーンとぶつかったり、波が来たり、体が冷えてきたり、ゲーゲー吐いたり、いろいろあったけれども、結果的に私たちはここに戻ってきたようなものなんだなって、私は聞きたいですね。私たちの教会を70年前戦後すぐ作った宣教師の、チェコ系のすごく地味だったホレチェクという宣教師、もう天国にいますけど、あなたがいずれいわきだよ、いわきだよって言ってたそうですが、先生、こういうね、第3幕第4幕をあなたはおっしゃって指さしていたんですか、果たしてって。 まあこの間話しました元日に久方ぶりに防護服は着ないで自宅に帰ったらチラシが3枚、今から5年近く前の3月10日の新聞、ニュージーランドの巨大地震で3人は日本人が亡くなったようだって思い出した。大隈にこの教会があった頃の最後のお説教は、もしもニュージーランドでつい先日起こった地震がこの東北の真下で起こったなら、多分私たちは1年2年では復興しないと思うよって私が語ったそうで、その新聞の記事を見て、あそこからワープして今ここにいるんだっけって、それから横浜の教会が26人に来てくださいってチラシが入ってて、心のビタミンっていう本を書いた牧師さんが来ますから、心のビタミン足りない人は講演を聞きに来てくださいって、もう普通のように行く予定がこの二度と家に帰れなくなって、そして米沢から行こうかどうか迷った挙句の末、一丁羅を着て行ったら、一丁羅で先生これからどうするんですかって、私を洋服屋に連れて行って、ネクタイからワイシャツからもう全部一揃い買ってもらった。あんなことは計画外だったなって。で、私は誕生日は震災その日の3月11日でしたから、そこに誕生カードが、一足早いけど先生おめでとうございますって、まさかこんな誕生日になると一生忘れないって、一生忘れない3月11日になったって思った日を、昨日のことのように走馬灯のように思い起こしたのでありました。まああれから5年近く、皆さん、さっき写真にありましたが、この間私たちの教会に2人3人の方転入会されましたが、そのお一人は、私ももう一回証を聞いて不思議だなと思ったんです。私たちの教会出身の牧師先生の教会に秋田で行っていて、でしばらく教会に行ってなくて、このここの翼の教会の近くに住んでおられたということですが、牧田先生と関係ある教会に行こうと思ったら大隈にあるから遠すぎて、ここからでは確かに遠いです、ここに住んだらと思ったら、なんと教会が震災で移動してふわふわ浮いて、そして目と鼻の先とは言わないけどもほど近くに越してきたので、この教会に席を移してこの教会の一員となって乗り組みますという話は、まあ、本当に不思議な話だなって。建物を建てて時々聞く言葉がある、いい土地の取り方ってあるよって。いつまでもピカピカの新品がいいわけじゃないって、ヨーロッパに行けば200年も300年も建て直さないって、漆喰の絵にまた漆喰塗って、傷がついて、あれこれ子供の頃うちの次男が傷つけたんだなって、これがいい思い出。年を取った建物は味わいがあるって。私たちも傷だらけ、ボードに捕まって5、60人乗って、あの揺られ揺られ寝なし草のようにふわーっと吹き飛ばされて、まさかまさかでいわきにたどり着いて教会作ったら、いやお宅の教会に行こうと思ってたんだけど遠くて、まさか教会が丸ごと引っ越してくるとは思わなかったので、私もこの教会の家族の一員になりたいですという先月の証を聞いた暁には、これは本当に神様の物語でしたね、神様って。日曜日も話しましたが、2ヶ月ほど前、先月でしたか忘れました、ここにステンドグラスが上についたわけですが、このステンドグラスの2枚目3枚あたり目の今日話してるんだなって。神は天地を作り、エジプトの海がダーッと分かれが2枚目ですよ。そのあたりにモーセがいることを多分モーセ知らないんです。このあとこの約束の土地にシオンの都と呼ばれる、今エルサレムと呼ばれて、このステンドグラスでは神様の温かい翼が見守っている都ができて、知らないそんなことは。その後それが蹂躙されて火事で焼かれ、このステンドは鎖がついて鎖で連れて行かれ、奴隷になって、人生は傷だらけ、建物もいい年の取り方がある、傷も喜びも悲しみも喜びも全部含めて神様のストーリー、そして十字架から復活して最後は天の御国って、まだまだ続く大きな神様の物語の第2つ目の2枚目のステンドあたりをモーセは歩いてるって多分知らないですよ。しかし神様がモーセを大きな壁画の中の1枚にしっかりと組み込んでおられたことは間違いないんです。で、私たちは今日こう言いたいんですね。今日の引用箇所の1丸を出していただきましょうか。それでは一丸の聖書の言葉、はい、ローマ書の8章28節をご一緒に読みましょう、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のたて、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。喜びも悲しみも、予定通りのことも予定外のことも、 全部含めて無駄なこと一つもないと私たちは心から告白するんです。モーセは告白したと思いますよ。自分が親から切り離されて殺されかけた赤ちゃんだったということ、もらった先がエジプトの王家だった庶民じゃなかったということ、命が伸びただけではなくてやがて人民を引き連れてエジプト脱出になって、やがてそれが聖書の中の出エジプト記から今日読んでる新命記まで組み込まれ、やがて日本人もこの聖書を読むようになって映画にもなるとは夢思わなかった。で、私たちも言うんです。私たちはそんな偉大なものではないけども、どんなに悲しいことも傷ついていることも全部ひっくるめて、これ受け止めなければ人生歩めないです。自分がホクホクとすることだけ受け入れる、自分が予定外で悲しいことを受け入れないと人生全うできないですよ。どんな子供も歩めないです。子供に教育するでしょ、ね、悲しいことあるんだよって、ね、理解できないことって山ほどあるんだよって、ね、悔しいことってこれからもいっぱいあるよって、だけどそれでも私たちは前に進むんだって親はコンコンと教えるはずです。いや、いいことだけ、おいしいものだけ食べて、自分が喜ぶものだけしてって言ったら人は生きれないですよ。聖書もそうです。私たちは全てのこと愛働きて益となると今日告白するんです。今日宣言するんです。どんなに受け止めがたいことも、どんなに悲しいこともひっくるめて大きな器を用意して、ね、私は全てが益になると信じてます。神様、あなたがいるからあなたは全部益にしてくださると今日はっきり一点の曇りもなく私は信じていますって。だってそう信じないと人生のせっかくの日々が、まあ、元旦は許されたから生きるんだって話をしましたが、許されて与えられた今日一日が台無しなんですよ。私はちょっと台無しにしました。去年ある公園に行ったところからお便りが来て、いろいろお便り書いて出したんですね。だけど書いた内容が良かったかな悪かったかなって、ちょっとこの間の月曜日にあの元旦の話のようにくよくよしたんです。ちょっと悪かったかなって返事来ないから、でくよくよした時間がちょっと長かったんですよ。そしたら何のことないお正月になってあの手紙が来ましてね、ああ私が最悪想定して自分一人相撲を取って一人で勝手に落ち込んでた、全然現実は違ってた、それどころかあの手紙を送ってよかったんだなって、だったら何時間費やしたんですか暗い気持ちに、いや本当に損した、自分で自分に返してって、勝手に自分で最悪のプログラムを決めて自分で決めたプログラムの中に自分を置いて通したあのくだらない日々、くだらない時間、神様がそんなためにあなたに呼吸させてるんじゃない、今日一日はそんな暗い次元でスイッチ入れて生きるためのあなたじゃないはずだって言ってるのに、勝手に一人相撲を取って損したなって、だから今年は思うんです。勝手に最悪を想定しないって、それどころかこの聖書が語るように全てのことを相働いて益になる、何一つ悪いことはないと聖書が言うんだから、私がどう思うかじゃなくて私が聖書を信じるなら私はそう信じるって、これが信仰の告白だなって。今の若い人には、まあ、ある一人の方がちょっと人気のようで、若い人でもないかもしれませんが、まあ、お片付けのいろんなことがブームになっているようで、テレビで録画されてたものをちらっと見たんですね。いらない服を何度取っておくの、何で取っておくのって、あそうかな、そういえばそうかなと、私は取っておくタイプなんです。これは思い出のものだ、一回しか着てないけどこれ捨てるわけいかないって、どんどんもういくらオクラがあっても足りないぐらいになりそうなんて言われて、知らないうちに子供に捨てられたりしてるんですけどもしかしですね、なんでそれを捨てるのかって言ったら、一回も着ないで高いお金買った服でもですよ、この色とこの形は私に合わないんだってことを私に教えてくれたから意味があるって、あそういう解釈あるのかって、だからこれで一回も着ないで捨てるけどもありがとうねって意味があるというんです。まあ、基本はちょっと子供に聞いたらありがとうという気持ち、何でもありがとう、ありがとう以外存在しない、ね、いや失敗した、失敗はないんです、全部ありがとうなんです。一回も着なくてお金費やして、だけどそれでやっぱり私はグレーが好きなんだ、私にぴったりはグレーなんだっていうことをはっきり教えてくれたから、あなたは存在意味があったからありがとうって、これ物にじゃなく服じゃなく人に対しても家族に対しても、これで言ったら随分爽やかだろうなって私も教えられたけど、うかうか捨てられないように気をつけようと思っているんですけどね、まあでもそういう発想は新しい切り口かもしれないなと思ったんです。うちで撮っている新聞にいい記事が載っていました。1年前アメリカで、まあどこにでも変な人はいるものですけども、あの白人至上主義者が教会でこの黒人を殺してその追悼会で、ね、オバマ大統領が 突然10秒ぐらい沈黙したって。いや10秒長いですよ、大統領に集中して聞いてるのに。え、何って、オルガンの伴奏もなく誰に断りもなくいきなり賛美歌を歌い出したって。アメージンググレース、驚くばかりの恵みなりき、我が身の好みの汚れを知れる我にって、なんという神の恵みだって。そうしたらみんな震えてね、天を仰ぎながら大合唱したって言うんですよ。それは予定外の素晴らしい光景だったって。その1週間前、お母さんが殺されたある黒人が加害者と対面したって。まあ拘置所で対面したのか忘れましたけれども、あなたは私の母の命を奪ったって、私は二度と母を抱くこともできなくなったけれど、憤りは存在するがあなたを憎むようなことはしないって。これを聞いて牧師から何かみんなが触れたそうですよ。あなたを憎んであなたと同じ穴のムジナにはならない、憎しみで憎しみを返さないって、私はあなたを憎むことはしないって。憤りはあるけれども、あなたが願っていたように憎しみには憎しみを返し、さらには憎しみを返し、どんどん憎しみが増えて自分自身を金縛りにするような、そんな人生にははまらないって、私はあなたを憎まないって。それを聞いて1週間後の追悼演説会で大統領が、神様の驚くべき愛、さあこのアメージングレースの解説がもうちょっと新聞に書いてあればよかったのになって。それは、後にイギリスで牧師になったジョン・ニュートンという、奴隷をアフリカから引き裂いて連れてきて売っては金儲けをしていた人身売買する最低の人間が、しかし嵐の中で死ぬと思って突然クリスチャンになって、最後は牧師になって、自分がしてきた汚いことを考えたらみんながやってる罪なんて大したことないままごとみたいだって。そのメロディーは新聞に書いてなかった、黒人がアメリカに引き連れられて彼らが口ずさんでいたメロディーに、その黒人を売って金儲けをしていた自己中心の極みの彼が改心して、そして神を信じる人になって牧師になって、そこに乗っけたのがあの歌ですよ。それを突然大統領が天を仰ぎながら、全員が天を仰いで震えながら歌ったって言うんです。もう憎しみは終わったって。そんなくだらないことに大事な日々は使わないって。新しい人生に神様が私たちを引き出すんです。じゃあ皆さん、神様が引き出してどういう世界を見せるんですか。未来を見せるのは神様です。私の車のナビは今日は初夢の日ですと言いましたけれど、私は時々聞きたいんです。教会を2階に案内していくと、教会の人が書いてくださった絵が貼ってあるんですよ。絵が随分貼ってありますねってよく言われるんですが、絵は物語、絵は第二の窓だって言われます。西側に窓がないのに絵を下げたらそれが窓ですよ。その絵を通して毎日いろんなことをイメージするんですよ。外の景色を見てイメージするように。でこの教会は物語の教会ですから、何しろ天地創造から天国までぐるぐるぐるぐる取り巻いて、そして大津波や大地震や流浪の旅から私たちがここに来た、いろんな絵が飾って、入れないふるさとの絵も飾ってあります。そのふるさとの絵に阿武隈山脈があるんですよ。いや神様はこの阿武隈山脈の未来に、ここに7万人近い人の 何人かがブワーッと行列がして、降りなして逃げて、やがて雪が降るって、こういう未来を神様見てたのかなって。もう一枚兄弟が描いてくださった絵は、浪江の港がありますよ。300人ぐらい亡くなったですか、津波で、ふるさとの。ああ神様はこの港でそういうことが起こるということを、この土地に見ていたのかなって思ったりしますよ。けれど元日の朝明けも夕焼けも本当に綺麗だった。まあ明日の朝一年発起してちょっと小名浜に行ったことないから、どれだけ 朝日が綺麗か見に行こうかなってちょっと思ったりしているんですけども、しかし朝は来ました、新しい一年は来ました、夕焼けも綺麗でした。今年私たちは過去にどれほどのむごいことがあっても、悲しみがあっても、そこを振り向いて生きるんじゃないんです。そしたら本当にもったいない、二度と振り返らないんです。切り返しを早くするんです。そして神様が見せてくださる未来に照準を合わせる。だから質問は、本当に父と水が流れる土地でしたかって。間違いない。人なら約束を保護にしますが、神は違うんです。私たちが忘れても神は約束を保護にしない。これがあなたに約束した父と水が流れる素晴らしい土地だよって。じゃあ今日の後半、一節の後半からもう一回見ましょう。申命記の34章の一節の後半には、ギルアデをダンまで見せたんです。じゃあ二節読みましょうか。ちょっと地名がややこしいですが、はい。ナフタリの全土、 エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、そして三節、はい、ネゲブと低地、すなわち夏目ヤシの町、エリコの谷をツワルまで、山の上から見たんです。4節を読みましょう、はい、そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたに見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。じゃあもう一度一節に戻してもらっていいですか。まあ、ここに行った人もいますし、写真で見た人もいます。ギルアデっていうのはモーセが登った、今ヨルダンという国にあるんですよね。ネボ山はそこから、まあ、右を向くと、つまり北の方を向くとギルアデ、もっと北を向くとダンという地域があるんです。後で解説します。2節を出してください。ナフタリというのはそうですね、ヨルダン側をまたいで北の方を見るとナフタリという土地がある。その隣にはガリラヤ湖って、きれいな新約聖書によく出てくる湖があるんです。エフライムとマナセ、そのちょっと南にマナセ、さらにその南にエフライムがあるんです。ユダというのは、まあ、ネボ山から見てちょうど一直線に見るとエリコがあって、その左側、南側にユダという地域がある。西の海というのはこの聖書の国の西というのは地中海なんです。地中海まであの山から見えたのかなって、心で見たのかなって、私は知らない。3節を出してください。3節を出すと、ネゲブと低地、今度は南をさっと見るとね、本当に荒涼たる砂漠というと変なイメージですが、荒野があるんです。峡谷のようになってるんです。どこまで？ツワル。ツワルっていうのは世界で一番低いところにある水の海を死の海、死海と言います。その一番南のところあたりじゃなかったかと言われる。そして目の前のエリコはもう食物の宝庫のように、雨が少ない国でいつもグリーンなんですね。さあ、じゃあ引用箇所の2丸でちょっと地図でこれを説明いたしましょう。さあ、これは日本から旅行に行くとこうなるんですね。ここから私たちは今回、去年行った時は韓国乗り換えでイスラエルって、こんな遠くですよ。もう地球の反対が、逆に言うと私たちは東の果ての島国なんです。じゃあ次お願いします。ここを小さくするとこうなるんです。聖書の国はこの辺りで、だいたい四国よりちょっと大きいぐらい、四国は横長ですが、それを直角にしたようなこの地域なんです。でモーセはエジプトにいた。こっちはアフリカ、こっちはヨーロッパ、こっちは中東からぐるっといくとアジアで、日本がこの辺にあるでしょうか。でエジプトからずっと脱出して、このシナイ半島700キロぐるぐるぐるぐる旅をして、そしてここに死海ってある。死海の反対側にぐるっと回って、こっちから入れなかったから今日出てきたモアブって、この辺りなんです。モアブを越えて、まあだいたいこの辺りにネボ山ってあるんです。こっから見たんですね。どこを見たかというと、最初に北の方を見たのは、これだと、あ、そうか、その次の地図を出してください。これは最初に見たのはこの辺りを見たんですね。ナフタリってこの辺りも見たんです。この辺りとマナセというところも見たんです。北の方をこの山からずっと見たんです。さらには、あ、ごめんなさい、ネボ山ってこの辺にあるんです。この辺りにエリコってあるんです。エリコは緑で、ああ素晴らしい街だなって。この間旅行行った人はこの視界からネボ山を見たんです。後でお示しします。ここに視界ってずっとあるんです。この一番南、さらに南の峡谷まで、だからずっとこれを見たんです。そしてこれが父と蜜の流れる土地かって行きたかったけど、あなたの節目はここまで、あなたは目で見たけどその足で入ることはできないと言われた。じゃあ次に写真を出してください。行けない人もイメージ、これが、ね、ピスガの山々、峰々、ここにネボ山がある。私は向こうからこっちを見たこともありましたし、こっちから向こうを見ました。次お願いします。そしてこれがエリコ、グリーンのところです。発掘されています。他は荒涼としていても、エリコは素晴らしいな。乳と蜜が流れる、蜜というのは向こうの夏目ヤシとか、その甘い蜜のことを言うようで、蜂蜜のことではないようです。次お願いします。そしてこれは北の方のガリラヤ地方の、さっき言いましたナフタリあたりの地域、ああここまでモーセは見たのかな。次お願いします。次のこれヨルダン川で、これ洗礼受ける場所になっているから整理されています。これずっ と南に流れているヨルダン川なんですね。このヨルダン川 のこちら側から向こう側を見たということなんです。次お願いします。そしてこれはエルサレムなんですが、やがてここがシオンの都になって旧約聖書、新約聖書の舞台になるとは。次お願いします。ユダという場所にあります。これが峡谷です。ずっと南はこの荒涼とした砂漠まで見たんです。じゃあ次を出していただきましょう。はい、じゃあ読みましょうか。今日の引用箇所の最後のところ、エレミア29章は本当か。本当でした。はい、誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いの約束を渡し、あなた方をこの時に帰らせる。皆さん、モーセの後々の時代にやがてその父と蜜の土地に住み着いたユダヤ民族はエルサレムというシオンの都とも言われる素晴らしい都を作りますが、時代は厳しくてやがて外国に蹂躙され、バビロンに連れて行かれました。じゃあ約束はどうなったの。いや、約束あるよって。神様の手の中には今どれほど残酷でも素晴らしい約束がある。これを信じるか信じないかの問題。私は見た目しか信じない。今日が最悪ならずっと最悪だと信じる人は未来がないんです。しかし聖書によって今がこうでも神様は私に未来を用意していると信じる人には本当に未来があるんです。これが11節です。読みましょう。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。皆さん、神様は平安と将来と希望を用意している。今がどれほど外国に連れて行かれ、家が焼かれ、ふるさとに戻れない時であったとしても、未来は神様が用意しているからね。で、モーセもその未来を見ました。私たちも今見ていない未来を今日心で信仰を働かせて見るんです。信じるんです。悪いことに向かっていくんじゃないです。最悪の心で一年を始めるんじゃないです。希望を持って、未来は明るいと告白して、そして前進していいんですかって言われたら、私は元日に話したように、聖書に立脚した楽観主義で、悲観主義じゃなくて、日本人は悲観主義が多いんですよ。最悪を想定するから、自分で落ち込んでいくんです。ラテン系の人ほど行かなくても、聖書に出会ったらみんな楽観的になるはずです。神様がいるから。自分がダメでも大丈夫というありえない方程式が私たちの心に光を差すからではないかと思います。皆さん、先ほども話したように本当に6枚のステンドグラス聖書を網羅したように、オーソドックスと言われる正教会というカトリックでもプロテスタントでもない正教会はよく絵を描くんです。絵を見ながらイエス様のパンと奇跡の物語、山の上のお説教をいろいろ心の中でイメージするんです。私も良いことをイメージする訓練は悪くないと思いますよ。何も私たちは哲学の勉強してるわけじゃないんですから、神様昔そう語ったなら私にもそうしてくれるな、モーセの時代こうなったなら私にもきっとこうなるなって、良いことをいっぱい良い畑をイメージする。作るのは自分です。誰かが与えてくれるわけじゃない。聖書に出会って良い物語をさっと、まさか皆さん東の国の博士たちがこの物語のずっと果てにユダヤ人の本当の王がお生まれになりましたね、あれはクリスマスです。私たちも東ですよ。だからきっとモーセはやがて入ることのできないこの土地でやがて救い主が生まれるようになるなどということは逆立ちでも思わなかったかもしれない。生まれた後東の博士たちがやってきて星の研究をして誠の王が生まれましたねって、こんなことも想像できなかった。もっと言えばそこから2000年経って日本という島国からアジア人がやってきてカメラや携帯電話を片手にパチパチ写真撮ってね、そして東からやってきた人がわざわざ訪ねてこの地の写真を撮るようになるとは、巡礼みたいに来るようになるとは夢夢思わなかったでしょうね。神様の未来は私たちの想像をはるかに超えている未来だなって。私はやがて人生を終えて天国に行ったらその宣教師と会ってどういうふうに話すかなって、あの宣教師はそんなペラペラ話す宣教師ではなかった。どっちかというととつとつと話す字は日本の漢字とかもすごくうまかった。で、私はこう聞くんですね。ホレチェック先生、このような未来を思い描いていましたかって。 多分私こう言うと思うんですね。この間のクリスマス祝会の時に私発見したんです。この椅子はすっごい苦労して安かったんですけど、ヘラクレスチェアって頑丈な椅子なんです。3,000円しないんです、一脚は。だけど輸入代がかかったんですけれども、これはね、いくつ用意するかって、図面上はいくつ入るかって計算して170取ったんです。そしたらちょうどこの間クリスマス礼拝の時、まあ食事する人だけ130人申し込んでたので、しないで帰る人もいるし突然来る人もいるから、やっぱり全部出すかって言って170出したんです。ぴったし入ったの、もう少し入るかなってね。それから思ったんです、いや130人食事するけど、申し込んでない人も食事したらどうするかな、テーブルきつしようかな、10人座れるかな、ちょっとデモンストレーションもやったの。テーブルはせいぜい11か12ぐらいしか入んないかなと思ったら、皆さんなんと入れようと思えば10人だけで17入ることが分かったんです。こっち開かなくても、え、礼拝堂ちょうど170席パンパンだと、食事も170できなくはない、もうそれは大変だから作ることはありえないから、まあ、去年のクリスマスが限界かなと思いましたが、ね、宣教師の先生、ホルチェク先生、このような未来まで、いわきに行け、いわきに行けって言ってた、指さしていた、そうです。こういうことまで含んで指さしていましたかって、多分こういうと思います。いや、神様のなさることは、こんなことは想像もしなかった。まさか震災が起きて、そして板に捕まって、もう海の上を漂流するように流浪して、たどり着いた場所が私がいわきだって示されている神様にここだと思うよって言ったところに流れ着いて、そしてちょうど170人入る礼拝堂と170人食事ができなくもないホールができて、こんなことは最初から想定してない、わたわた作ったんですから、そしてこのような物語になるとは夢思わなかったですよって言われるんじゃないかなって。年末の私のささやかな喜び言いましょうか。チラシですよ、広告ですよ、山ほど広告が入った中に、確か建築会社の広告です。で、建築会社の広告に地図が小さく載ってあった。何に喜んだか、皆さん、この教会の名前が広告に載ってたんですよね。この教会長いのに、名前が翼の教会とか省略しないで、福島第一聖書バプテスト教会で、いつも車時々どなたかが止めてお世話になってる隣のスーパーの名前が載っていなかったんです。こんなささやかなことに私がまんじりともせず凝視してですよ、そうしてどっかに買ったわけじゃないけど、人が待ち合わせるときはドラッグストアじゃなくて教会の前で、教会の前に 何があるって、うん、お店屋さんがあるみたいって、あ、逆転したんじゃないかって、こんなささやかなつまらないことで大喜びしてる話題だったんですが、まあしかし教会ができて3年目ですか、迎えた私たちですけど、まさかこうなるとは思わなかったね。宣教師の先生、このようにして伝道が展開し、このようにしてなんだか生きるか死ぬか首の皮一枚で分かんなくなってしまった教会が、まさかこのように着地してこういう花が咲くとそこまで思ってましたかって。いや、本当に神様がなさる未来って不思議だねって。まあこのステンドグラスのように天地創造したら、もう次は出エジプトですよ。出エジプトしたらその次はエルサレムですよ。エルサレムで悲しみの未来があります、バビロン捕囚だけど、次は十字架の使徒復活からの墓ですよ。そしてまだ見てない最後は天の御国の完成です。神様、ここまで来たらもう次は未来なんです。未来にたどり着いたら次の未来なんです。私たちはだから後ろは振り向かないです。神様と同じ未来に向かって進むんです。私はよく知らなかったんですが、録画してあったものを 見ましたら、機関車トーマス牧師さんが作ったって知らなかったんですけども、イギリスの牧師さん、その親も牧師さんだったそうで、エドワードという息子がはしかにかかって家から出れなくなって、しょんぼりするのは当たり前です、遊べないんですから、なんとか慰めを励まそうと思って、随分器用な牧師さんだったんですね。エドワードの楽しい一日っていうのが最初の現代だったそうです。自分の子供に見せるスケッチ画を描いて、5台の機関車があって、1台は本当に小さくてしょんぼりして、いつも格納庫に収められて、そこに機関士と助手がやってきて、なんでしょんぼりしてるんだって、そしたら、いや僕は誰も乗せて走ることができない、よし走らせようって、こうして汽車がポッポッポッポって本当に楽しい一日になった、で、はしかで家から出れない息子にそれを見せた。見せただけじゃなく、私のように趣味もなく不器用な牧師じゃなくて多趣味な牧師さんだったでしょうね。今度はその模型を木を切って作って、そして最初は トーマスという名前じゃなかったエドワードの機関車を作ったけど、それいろんなことをイメージして、そして今はこのようにしてここから出ることができないけど未来があるよって、楽しい一日が来るよって、素晴らしい一日だよって、いいんですか皆さん、そんなにして楽観的でいいんです。神様が私たちに素晴らしい一日を用意しておられるからです。さあ今日私たちはエレミア書の29章10章11節、本当に将来と平安と希望を与える計画あったなって、私たちは聖書の国じゃないけどここも父と蜜の流れる土地だったなって、本当に神様は私たちを未来へ未来へと導かれるんだなって。じゃあ今日の聖書の箇所最後にお読みしましょう。それでは4節を読みます。申命記31章の4節読みましょう、はい、そして主は彼に仰せられた、私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡って行くことはできない。お祈りいたしましょう。短く黙祷してピアノを弾いていただきます。いかがでしょうか。今日は2016年最初の日曜日です。今日開かれたモーセの人生、モーセの人生の節目の時を思い巡らし、私たちの人生は今何合目でしょうか。どの節目に立たせられているでしょうか。私の人生のように見えますが、私たちの人生を仕切っているお方は誰ですか。本当のオーナーは誰ですか。神様に私たちの身をお委ねし、神様のお導き流れのままに私たちの人生を導かれるお方に信頼しましょう。その神様は私たちに何を見せますか。悔やんでも悔やみきれない過去に執着させますか。いや、それはサタンのささやきであるかもしれません。神様が見せるのは未来です。過去は誰もやり直すことができないし、巻き戻すことは誰にも許されておりません。私たちにはただ今日から始まる未来をどのように歩むのかということだけが許されています。神様が私たちを引いていかれる、神様が用意しておられる未来に、私たちも神様と同じ目線で、同じリズムで、同じ波長歩調テンポで歩んでいきたいと思います。それではしばらく少し大きめにピアノを弾いていただきますので、年の初めに神様にぜひにもお願いしたいこと、それから感謝したいこと、お詫び悔い改めしたいことがあったらそれもいいと思います。それから私たちの家族が祝福されるように、この土地が祝福されるように、この国が祝福されるように、私たちの手の技が、あるいは学校での学びが祝福されるように、世界中で苦しんでいる方のためにも、また天災で被災している方、テロの中で傷んでいる方のことも覚えて祈りましょう。またこの教会出身の牧師先生である近藤先生の病が回復するように、レイ君やその他命が強められるように願っている方々のことを覚えて、老人ホームや病院にいる方のことも覚えてお祈りしましょう。声に出せる方は声に出して、ご一緒にここから新年のお祈りをしばらくご一緒に捧げましょう。祈りましょう。天のお父様、感謝します。神様。 私たちを今日ここに引き出して、神様の未来をお声を聞かせてくださりありがとうございます。過去は振り返らず、ここからあなたがくださる未来に向かって進みます。天皇とおさま、どうぞ神様が節目をくださるので、がっかりしないで、希望を持ってプラスアルファで信仰を加算して前進できますように導いてください。神様がこの3年間私たちの教会を祝福してくださったことをありがとうございます。天皇お父様、今日私たちに体力と建物とまた共に生きることを許してくださって感謝します。ヨーロッパの難民の方々、また自然災害で苦しんでいる方々をどうか慈しんでください。泉の町といわき市とこの国を祝福してください。天皇お父様、霊君を強め、近藤先生を完全な回復に至らせてください。松川姉妹、佐々木姉妹、全国に散っている方々をどうぞ憐れんで慈しんでください。ありがとうございます。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、新しい一年の幕開けです。神様は折り目節目で私たちを立たせてくださって、あなたが私たちの人生をここまで導いてくださった。ここからはこんなステージに入るのだと心に語りかけて、心の目で見せてくださるのでありがとうございます。2014年を共に理解し合い、祈り合い、助け合いながら、励まし合いながら生きるように、この教会という家族もお与えくださりありがとうございます。天のお父様、私たちはいつも後ろを振り返りますが、悲しいことを見つめてうずくまりますが、あなたはそうはさせないと、神様が導かれる次のステージに希望を持って喜んで危機として歩むように力強く手を引いてくださるのでありがとうございます。私たちもあなたが示される未来を見て、そこから目を離さないで、信じて疑わず前進できるように、少なくても前向きであれるように、ここにおられる一人一人を大いに力づけ、今日祝福してください。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、新しい一年をうやうやしく受け止めます。私の人生を導いておられるのは、仕切っておられるのは神様です。神様が素晴らしい未来を用意してくださることを信じます。困難があっても、困難の先にある将来と希望と平安を信じて前進します。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。